れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種しよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。種助
イエイ。
はい、ということで1週間の予定を先取りしたいと思います。皆さんも予定を立てるのにお役立てください。では参りましょう。まずは世の中の予定ということです。
はい、
はい、5月も終わりに近づいてまいりましたが、うん、足立区長選挙なども終わり、
はい、
いよいよ、皆さんお楽しみの世界禁煙デーが5月31日にやってまいります。
ごめんなさい、誰をターゲットにした番組になってるんですか今僕。ちょっと理解できてないんですけど。
どうなのかね。でもこう、はい、禁煙ってさ、
はい、
でも最近はタバコ吸う人減ってきたでしょう。
まあ、減ってはいますけどね。でも減ってる分だけ逆に目立ってきたっていうか。うん、
ああそうか、うん、
結構道端とかね、うんうん、千代田区とか基本的に条約上あの罰金2000とかかかったりするんですけど、
はい、
普通に吸ってる人いますからね、路上で。
そうか
なんかそこら辺はね、まあ、
うん、
なんか厳しい状況に与えられ、あの追い込まれれば追い込まれるほどこう意地になってる感じがあるというか、
うんうん、岩崎さん言いながらタバコ吸うのやめて
ごめんなさい、今、はい、同時に僕らオンラインにいますからね。
ね、
吸ってたとしても伝わるわけがないんですけど、
ね、オンライン越しにも煙い男っていうね。
やばい、やべ吸ったことないんだよな、タバコの。はいはい、
あ、そう、うん、はい、まあまあそんな感じの、それしか言わないっていうね。じゃあ行きましょうか、今週は他の方が忙しいんでね。では、本ね、本や映画などの商品いきましょう。まずは映画です。お待ちかね、キングオブモンスターズゴジラでございます。
なんで言い方を変えたんですか。ゴジラキングオブモンスターズですよね。
まあいいじゃないの。モスラ、ラドン、キングギドラが出てくるということで、
これ池田さん的にはどうですか。あのゴジラリアルタイム世代としては待ってましたじゃないですか。
ふざけんなよバカ野郎ゴジラリアルタイム世代って何を言ってんだお前は。この
そのいや、モスラとかね、ラドンが出てくる、ラドン、キングギトラが出てくるゴジラのリアルタイム世代としてはどうかな。
違うよバカ
あれえ出てきてたでしょ。
まあ、でも一応正確に説明しますと、
はい、
ゴジラっていうのは、
はい、
知ってますよね。ゴジラって
一番最初は1950年代ぐらいだっけ。
そうですね、
はい、
はい、まあなんていうかそのゴジラがその円谷英二によって誕生したのは1954年なんです、
うん、あ、円谷英二なんですかあれって。
そうです、そうです。
なんかあれ著四郎さん、
ご存じない、
イノシシって書く、あのイノシシ郎っていう、あの人は何でしょう
か。あの人は何だから、なんだろうな、本編 の、 あの特撮監督が円谷英二ってことなのかな。
本田一郎さんだ。本田一郎さんが監督だったんですね、はい、
そうですね、
うんうんうん、
で、まあ、そこがスタートなわけですよ、
うんうんうん、
で、まあ、いわゆるそのラドンとかっていうのはこのあとすぐ後に出てくるような映画なので、うん、ですから1950年代60年代に、
うん、
あの見たっていうことを、まあ、いわゆるゴジラ世代と言うべきであってですな、
うん、そうなんですか。なんか平成になってからもゴジラってやったじゃないですか。
そう、それでその、うん、まあゴジラが最初、まあ、人間のをね恐怖に陥れる存在、まあ、当時モノクロですから、
うん、
最初のゴジラは、
まあ、核爆弾、核、ね、兵器から生まれたんでしょ
う。そうそう、核実験で復活したみたいな、そういう、そういう設定なんですけど、うん、まあ、当時やっぱその原子原発の事件とかもね、第五福竜丸とかもいろいろあって、
う
ん、まあ、その恐怖みたいなものと、うん、まあいうところからあったんだけど、まあ、だんだんこう人間の味方みたいになってきて、
う
ん、宇宙怪獣を倒すみたいな、そういう存在になったりとかして、
うん、
でこうだんだんゴジラが下火になっちゃって一旦、
うんうん、
でそれが復活したのが1980年代に、まあ、同じゴジラなんですけど、
うん、
まあ、あのリメイクっちゃリメイクなのかな。
めちゃくちゃかっこよくなったんですよね。
まあまあかっこよく、まあその身長もでかくなりますからね、
うん、
あの、うん、っていう風なゴジラがあって、でさらにそれが一旦終えてまただから生成後期にもう一回復活するみたいな感じなんですよ、
うんうんうん、
だからそのどこをもってしてあの ゴジラ世代というかによって非常にこう悩ましいんですけど、
はい、
まあ、僕はやっぱりその
平成のそのゴジラっていうのは池田さんのリアルタイムではないですか。
いや、あのその時期は見ましたよ。
僕もちっちゃい頃とかそう確か見た記憶あるんですよね。そっちの方はメガゴジラとか出てきたバージョンは、うん、
いやもうだからメカゴジラも昔出てるからね。
あ、いたんだ昔から。
だからもうほとんどの怪獣は、まあ、最初のシリーズで全部、はい、シリーズっていうかその初期の段階でゴジラの首がまだ座ってない頃の段階で出てました大体。
基本的に焼き直しなんですね。じゃあその後のは、
いやいや、だからまああのキャラクターとしては強いからそれを使っているっていうことなんですけど、はい、話は全然違うよ。
うーん、
あの新しいゴジラのメカゴジラっていうのは基本的に人間の兵器なんだよね。
はい、はいはいはい、対抗するためのね。
そう、あの釈由美子が乗ったりとかそういう感じのやつなんですけど、はい、昔のやつはまあ、あの敵の、はい、まあ、あの機械兵器というかそういう形で出てきてるんですけど、うん、そうだからもうゴジラっていうのがなんかよく、はい、もう歴史がうねりにうねってるっていうところ
が、最近アニメ版ゴジラまで出始めましたからね。宇宙生命体 の、 あの宇宙そのものみたいな存在としてのゴジラ、
ね、なんかゴジラっていうキャラクターがすごい強いってことがあるから、まあそういうね、うん、あのいろんな伸び方もあるんでしょうけど、まあ、だから、まあ、今後も多分作られるんだろうなというふうには思いますけどね。
そうですね、ゴジラ特にあのハリウッド版ゴジラもそうですし、まあ、シンゴジラもねまだあれが続くかもしれないですね。
うーん、なんかつまんねえうんちく言っちゃったけど、まあ、ちょっと気になるとこですわね。
見ない
ん
ですか池田さん。
いやまあどっちでもいいかなうん、まあだからやっぱりそのねゴジラ映画とか怪獣映画がシンプルに好きな人もいれば、やっぱその怪獣をどう使って物語を作っていくかっていうね、うん、ところに興味がある人もいると思うので、
うんうん、
まあ、この今回のキングオブモンスターズがどういうふうに処理していくのかなというのはちょっと気にはなりますけどね。はい、さあそして TBS ラジオをお聞きの方でしたら、長いお別れね、中野亮太監督の、まあ、地方症になったお父さんとの7年間、うんの家族の生活を描いたこの映画もお伝えしておく必要があるでしょう。
これ実話ですか。
いや実話じゃないんじゃないの。
実話じゃないならなんかあえてその感動ネタみたいにやるの本当この監督嫌だなと思っちゃうんだよな。
いや感動ネタかどうか分かんないよ。
いやだってどう考えても泣かせにかかってるでしょう。
いやいや、それはだってあの配給会社的にはさ CM 的にはそういう風な表現をするとは思いますけど、うん、オリジナル脚本監督、あ、脚本作品みたいですよ。
オリジナルなんだ。そうか。
あ、いや、ごめん。嘘です。中島京子さんっていう方の小説だそうですね。
ああ、中島京子さん。そっか、あれか。
はい。失礼しました。はいはいはい、
知ってますよ。小さな家だっけなんだっけど。
あ、はい。山田洋次監督の。
監督したの、あれでそうじゃん、確かに。
あ、この脚本家
やばいですね、これはこの曖昧なあれで言ってる感じです、
はい、ちょっとやばいですね。はい、はい、まあ僕はそのこのまあ社会問題になりつつある地方症というのがね、
はい、
まあ、5人に1人が地方症になるということも、うん、2025年にはそうなっちゃうって話もありますから、
うん、
まあそういうことについてどう自分たちの中で、距離を持っていくか考えを持っていくかね、こう特別なことではなくなってしまうっていう時点もやってくるわけですから、
う
ん、というそういう真面目なアプローチでいいんだろうかってよく分かりませんけど、
ね、いやでもそういう作品がたくさんあるんですよ。もう映画で描かれ尽くしてるので、
うん、あえて尽くしてはいないんじゃないの。
あえてだってオリジナル
認知症のことなんか分かってる人なんか全然いないと思うよ。自分のこととしてどう捉えられるかってなかなか難しいから、うん、まあ別にそれを学ぶためだけに見るってもんでもないとは思うんですけどね、うん、
それならドキュメンタリー見りゃいいって話ですからね。
なんだ急に偏ってるね。
ちなみに中島京子さん、はい、あの調べました。そうです、はい、小さいお家の、まあ、小説家の方ですね。2010年に小さいお家を出されて、それが山田洋次監督によって、はい、映画化もされた作品の方でした、
はいですね、はい、ありがとうございます、うん、はい、では行きましょう。お前らいい加減のことばっか言ってんじゃねえよ。はい、すいません。ということで雑誌でございます、WWD ジャパンということで、はい、今回は、雑誌メディア特集。
お、これは面白そう。
過去現在、売れるあから探る未来の売れる雑誌とは何かということだそうですよ、
うん、
はい、これ知ってました。この雑誌
WWD は知ってましたけど、この特集知らなかったので、
うん、うんうんうん、まあなかなか、ね、あの一応いろんな雑誌を紹介しようというふうに思って、まあピックピックしてるわけなんですけども、
ピック
うん、ピックアップねしてるわけなんですけども、
ああ今話題の箕輪厚介さんが対談をしてますね。なるほどね、
うん、うん、はい、さあそして、こんな本が出てます。 ケミオがうちら棺桶まで永遠のランナーへ
と。やべえっすね、
ランウェイか、はい、ちょっと中身は全く知りませんけど、
ケダさんジャケ買いという、すげえな。
いや俺がっていうかその、ね、出てるってだけですけどね。さあそして、荻内希さんと吉武慎介さんの、ね、未来メガネ、それでは息が詰まるのでという暮らしの手帳者から出てる本がちょっと気になりますよね。
そうそう、
はい、
吉武さんの絵最高ですからね、どんなもん。
はいはい、さあそれではイベントの方行きましょう。岩崎さん、気になるイベントを教えてください。
僕は今週末から来週月曜日かな、私が撮りたかった女優展ということで、うん、結構今注目されている女優さんたちと注目されているカメラマンさんたちが組んで、でなんかまあ基本的にそのラインナップ的にはカメラマンさんがあの女優さんを指名して、写真を撮ったみたいなんですけど、唐田絵梨香さんとか久保田紗友さんとか、うん、牧田亜寿さんとかママさんとか、うん、本当いろいろテレビドラマ映画幅広く出てらっしゃる方ばかりの写真展らしいので、うん、入場料500円かかりますけど、見ておいてすごく損はない会なんじゃないかなと思います。トークショーとかもあるそうです。あ、でもトークショーでも売り切れちゃったかなかもしれないですけど、あるそうです。
うん、
ぜひチェックください。
昔あのノンさんの写真展見に行ったことあるけどね。
なんだっけ、中野のマンションかなんかでしたっけ。
そうそうそう、ワンルームの中、うん、複数借りて、なかなか面白かったですけど ね。
写真展なかなか僕も行かないんで、ちょっと興味あるなと思いました。うん、
はい、さあ池田の方からは、メディア芸術祭の受賞作品展が、6月1日から行われます。
そんな時期かい。そうかそうかい、
早いですね。まあね、なんかこういろいろ会場も映ったりとか、してますけども、
今回も無料ですか。
基本的には無料だよね。
すげえな、未来館使って無料にできるってやっぱすごいですね。さすが文化庁。
どういう感じなんだろうね。未来館って書いてあるけど、どこ、うん、どういうふうにやるんだろうな。
そうですね。
ね、フジテレビの湾岸スタジオとかも入ってますけどね。まああの辺りでやるってことだね。
ね。
はい。まあまあ、アート、アニメ、漫画など好きな方は行かれてはいかがでしょうか。
来た、行かなきゃ。要チェックやね。は
い、それが6月2日です、ホビージャパンの創業50周年ということで、
はい、
秋葉原のベルサールでですねイベントが行われるようですよ。まあね、プラモデルとかね、そういうふうなもの、模型系のものの、展示が行われるそう。まあ50周年ですからね、まあ、ガンダムとかもきっと出てくるんじゃないかなと思いますが、はい、そんなところですね。 あとですね、ちょっと前回からお伝えします神業大賞展というのがやってまして、はい、
うん、
たまたま今日ちょっと見に行ったので少しお伝えすると、いや結構すごくて、
はい、
なんかその紙を使った、
うん、
アート作品を、はい、まあ、全国から集めて、
うん、
でそれが4000点ぐらい来るんですけど、
うん、
基本的に誰が応募してもいいんですよ。
うん、
僕でもいいんです。
ほ
んと、15、6歳の人から、
はい、
なんかね、入賞した人は85、6だったかな。
夢がある。はい、
そう、上から下まで結構幅が広くて、で普通の素人の人でも出せるんですよ。で見てきたけど、まあ、結構レベルが高いっていうか、まあ、むちゃくちゃ本当にこんなんできるんだみたいな。
どういうこと、発想がすごいっていうか、そのクリエイティブとしてすごいみたいな、
まあ、なんかその、まあ、紙の文化とかを広げていこうっていうのが趣旨だから、
はい、
その単に手先が器用っていうだけじゃなくて、紙の可能性とかこういうこともできるんだっていうこともまあ訴求したいっていうんで、まあ、その両面だよね。だからもうすごく細かく丁寧に作られたか、その、紙の上にこうちっちゃい紙の、毛羽みたいなのをちょこちょこっと乗せて印象派の絵みたいなのを作るみたいなことをやってたりとか、あとあの家の中にあの、古い日本家具で欄間って言って、ほらちょっと木をくり抜いたようなところあったりするじゃないですか。わかりますかね、
はい、
そこの欄間を紙で作って、その塗って、うん、浮いて出てるのがあのウルトラ怪獣になってるとか、
へー、
あとタンポポとかね、綿毛とかも多分その和紙とかファーってやってつけてたりとかするんだと思うけど、
技ですね。で
中に、はい、中にはその動画で紙を破る音っていうんで展示を出してる人なんかもいて、
はあ、すげえ。
もうね、本当に幅も広くて、でも結構めちゃくちゃでかい、段ボールを使った大きな絵とかもあったりとか、
はい、
いや、これは結構手が込んでて、で、その審査委員長は今、日比野勝彦なのかな。
ああ、獣医のおじさんですからね。
そうそう、だから、なんていうか、ちょっとその紙で、ちょっと凝ったことしてるっていうふうには見えないというか、うんうん、これ紙なんすかみたいな感じの、なんか革靴みたいなの、うん、の展示とか結構テレビでも露出あったりすると思うんですけど、まあ、ちょっと一度見てみてもいいかなと思います。無料なのでね、東京ミッドタウンデザインハブで行われてますので、よろしかったら、今までの1回1回から27回までの歴史を全部振り返った作品が総ざらいされてるみたいなので、
うんうん、
はい、まあ、ご興味ある方、紙こんな風に使えるんだなってご興味ある方は、いただければどうかなと思います。はい、というところでいいかな。
はい、
はい、種付けは以上でございます。お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。